週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好き、生き生きした大人たちのセミナー講師、ヤマトンです。この番組は僕たちが子供の頃に憧れた漫画やヒーローのアニメからかっこいいの要素を学び、大人になった僕らがそれを実践していったら、かっこいい大人になれるんじゃないかなっていう実験的な番組になっております。
はい、この番組ヤマトンと2人でやってるんですけれども、最後にこうアクションプランをこう作っていくんですが、ちょっと今回は、特別会なんで、ちょっとアクションプランを作ることになるかどうかはちょっとわからないね。はい。なんか、最後作っていくことを意図して、やっていこうかなと思っております。
はい。お願いします。というわけで150回ですね。
150回ですね。
おめでとうございます。ありがとうございます。
あれですよね。だから1年52週だから、こう3年やるってなると、156回だと、なんか3年になるって感じなんですかね。
やばいね。3年やってるってこと、これ。
あ、そうじゃないですか。3年。だって、1年52週って150週ってことはそういうことですよね。
そうだね。あ、やばいね。じゃあ結構やってんだね。
だからちょっとも、ほんと、ちょくちょく30位ぐらいまでいくじゃないですか、なんか。
ね、最近また上がってきてるもんね。
あ、で、なんかね、再生数もね、なんかね、ちょっと増え、この前見たら、月間再生数が2400になってたんで、2400って、前ね、1600とかだったんですよね。
うんうんうん。
くらいだったんで、だからまあ、読んで割ると600なんで、600人ぐらいの人が聞いてる感じに、
そっか。
なるんで、
まあ、そうですね、こう、
なんか、あれじゃないですか。僕らってあんま、マネタイズ意識しないじゃないですか。
そうだね、そうだね。
だからなんか、あんまり何も考えずやってるんですけど、その割には、いろんな人聞いてくれてるのかな。
恐縮ですね。
はい。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なので、本当第1回からずっと聞いてる人もいるんですよね。なんか意外と、本当ね、聞いてくれている人たちがいるので、ありがたいですね。はい。ということで、150回なんで、ね、ちょっとアニメの話というよりは、なんかちょっとバクッとした話しとこうぜみたいな感じですよね。
そうですね。
はい。
まあ、150回を迎えてみたいな感じにしてみようかっていう、まあいつも通りなんだけど見切り発車をしてる感じですね。
そうですね。はい。
そうですね。まあ、テーマとしてはね、僕らがこう、創造的パートナーシップと、あと仲間っていうところがテーマなので、
はい、
まあちょっと最近もやっとすることもあったので、それについて話してみるみたいな感じ。
まあ、そうですね。まあ、150回だから、ね、ポジティブに行こうと思いつつも、最近でもやっとしたことありましたね。
ありましたよね。
ちょっと、どう切り出していきます、これ。
そうですね。いや、もう、全然切り発車なんだけど、うまい。
お願いします。
すごいざっくり言うと、まあ、仲間っているみたいな、問いかけがあったわけですよね。
ああ、言われた、僕らがね。
仲間僕らがね、言われたと。まあ、それはもやっとするよね。
そう。チームワークっているんだっけみたいなこと言われましたからね。
そうだね。そうだね。
言われて。で、それが、なんか、僕らがこうね、所属してる組織の、トップの人に言われたっていうね。
そうですね。
トップにチームワークって成果出すのにいるのって言われて。
そうだね。
僕が、久々にね、切れちゃいましたからね。
そうですね。ちょっとおこでしたね、まさ
お。おこですよ、あんなん言われたら。
みんな、うんっていう感じだったと思うけどね。
なんかね、怒ったというよりは、ここまでみんなで話してきて、なんかそれ言うみたいな。
そうそうそうそう。まさに、まさに。なんか、って、なんか
も、ま、みんなで頑張ってきて、まあ、思ったとしてもね、言い方とかあるんじゃないのと。
そうですよね。そう思いましたよね。
まあ、例えばね、なんて言ったらいいのか。なんかね、サッカーとかで決勝まで行って、よし、今日決勝だってなった日に、ちなみに優勝したいんだっけ、みんなみたいな。 なんか優勝コツあるんだっけみたいな。
うん、
もう決勝に行って言われるみたいな。
まあ、今日はポジションいらなくないみたいな。
そうそうそう。
なしみたいなね。
言われるみたいだね。なんか本当そういう感じでしたね。
そうだよね。
結論ただね、難しいところで、
うん、
いるってね、僕は思うんですけど、
うん、
当然ね、当然いると思うんですけど、じゃあそのチームワークがあることによって、なんで成果を出るのか論理的に説明せよって言われたら、そりゃ難しいよね。
うん、
それなんか言われたじゃないですか、なんか。そんな感じなこと。
言われましたよね。
そう、言われたじゃないですか。
うん、まあでもこれはなんかガンジーへの反逆だよね。いや、いいんじゃないって一人で行きたいんだったら一人で行った方が早いからいいんじゃないですかっていうね。
そう、みんなで行きたければ、まあ、遠く行きたければみんなで行けって言ってるじゃん。
そうそうそうそうそう。で、みんなでやりたい人の集まりだからねっていうね。ところなんだよね。そうそう。
っていうね、結構もやっとした
話
がありましたけど。
そう。まあまあ、チームっていうところというよりは、まあ、やっぱそれをもやっとするのは、こう、僕らが多分大切にしていることだからだと思うので、まあそこから、こう、記念会なんでね、なんかポジティブな方向に行くんじゃねえかって思って話をしてるんだけど、
はい。
もうちょっとこう、広く、広めて、その仲間っていうところで、なんか話せたらなって思ったのがね、
はいはい。
俺、中高男子校なので、あんまり同窓会とかもこうないんですけど、
はい。
ほんとね、この間、久々に、学生の時バイトしてる仲間たちと会ったんですよ。
おー、懐かしいですね、それは。
懐かしいっす。カフェベローチェでバイトしてたんですけど、その時の仲間に会って、なんか、みんな今バラバラなんだけど、結構。まあ、たまたまこう、東京に来るっていうの子がいたんで、その子きっかけに会ったんだけど、だから何年ぶりだ？多分19歳、8歳、9歳ぐらい、だから大学の時ずっとバイトしてたから、24、5年ぶり？
うんうん。
うん。って感じだったんだよね。だすっげえ、楽しくて。なんか、ちょっと怖さもあったのよ。
はい。
やっぱ二十何年経ってるからお互い歳も取ってるし、その、ね、なんかちょっとこう、嫌だな、みたいな。お互い歳取ったね、みたいなのをこう自分も思われるのも嫌だし、思うのも嫌だしって思ってたんだけど、あんま変わってなくて。そう。で、なんか、本当に会話もなんか、まあ今の子供、お互い子供がいたりするからそういう話とかするんだけど、まあ、バイト終わった後、こう、休憩室でもうずっと深夜まで話したんだけど、その時の感じ。
あ、同じだったんですね。
同じ、もうそんな感じで。3時間とかあっという間だったね。
ああ、まあでも、もう二十何年ぶりに会うと、もうそうなるかもしれないですね。
なので、そう。ちょっとまあ、そういうね、昔からのこう、高校の同級生とか会ってる人たちとか、結構いると思うんだけど、なんか自分はすごい久々にそういう経験をしたから、なんかそれはそれでやっぱそういう仲間っていいなってちょっと、思った。なんか普段自分がこう仲間って意識するところとはちょっとこう違う仲間っていうところで、ポジティブな話だったのでしてみようかなと思いました。
僕は僕も高校の頃、僕は37だから、まあ高校の頃一緒だったって言うと18、9年前とかなんですけど、久々に連絡来たんですよ、その時の友達から。現の営業でした。
おい、なんか結構スタンダードだけど面白いじゃん。
いや、全然素晴らしいお仕事だと思うし、あれですけど、スタンダードですよね。
ちょっと辛いね。なんか切ない感じになるよね。
そうそうそう。でもね、高校の頃って、 あれなんですよ。ちょっとあんまりその昔悪かった自慢をするわけではないんですけど、本当にクソ校だったんですよね。クソ校だったんですけど、だからその、なんだろう、その友達はね、その昔の友達にこう連絡して保険の営業かけてるわけじゃないですか。最近どうって言われて、いろいろ話したらパニクってるんですよ。なんか、え?って。どうしたのって言ったら、いや、社長なのって。いや、そうだよ。でも、誰か一人ぐらいいるでしょ、そういう人って言ったら、いや、お前、うちの高校やぞって。
ああ、そっかそっか、高校から考えるぞってことか。
そう。
なるほど。
いるわけないじゃん、みたいな。
はい。
どうしたらそうなんのみたいな感じになって。
なるほど
で、
ね。
社長に、保険の話ってどうしたらいいのみたいな。
法人営業初めてですね。
安い話してくれればいいよ、みたいな。
まあ、個人でもあるからね。
そう、ちょっとでもあるか
おか
ら。
しいな。
いや、だけどなんかこう、いろいろ、その、これって世間的にどうだと思いますか、これでどうだと思いますかみたいなのあるじゃないですか。いろいろ聞かれるじゃないですか。でも、散々聞いてるんで、これってこうでしょ、あでしょって。あ、そう、もう全部わかってんじゃん。何説明したらいいのみたいな。
かわいいな。
ていうようなこともありましたね。
なるほど。
今年です。
はいはい。
ありました。でも、中野って意味だと僕、あれなんですよ。一番、なんだろうな。なんだろう。こう、アニメとかの中でも描かれる、こう、ザ親友の、なんだろうな、その、親友という言葉がイメージするちょっと一歩先にある、なんだろう、なんだろうな、そんなにめっちゃ仲良く描かれてないのに親友、ある二人みたいな設定ってあるじゃないですか。あれじゃないですか。僕ね、そういう人いるんですよ。小学校の時の友達。でも中に今でもフットサルとかやってるんですけど、お互いのことはこうあんまりこう深くは喋らないんですけど、こういざという時にそいつのためなら何でもやるみたいな相手がいてです。そいつといると、マジで遊び方が小学生になります。
ああ、いいね。いいね、
笑うツボとか、
いいね。ああ。
話す内容とか、
はいはいはいはいはい。
もう、で、なんかその、で、そ、その、なんだろうな、こう、しょ、つ、千葉の船橋の、なんだろう、仲間の集まりなんですけど、まあ、もう当時から僕とその山さんっていうんですけど、めちゃくちゃこう仲が良くて、家も近くて、365日遊んでたぐらいの勢いなんです、なんかもう。で、なんか写真なくなると、うちに写真もらいに来るみたいな、なんかそういう、なんかもう、なんかもうそういうレベルの、で、なんかどっちかに子供がいないと、そっちの、その家に行ってるんだろうなっていうことも、親同士ももう分かってる。あえても何も言わないみたいな。で、なんか本当なんだろうな、親友と呼べるのはもう、本当に、なんだろうな、世間的な、なんか親友の関わりって見たと何人かいるんですよね。なんだろうな、本当よく遊ぶ仲のいい、本当親友と呼べるっていう、なんとなくのこう、イメージは親友っていうのは、まあ、2、3人いるんですけど、あの境地は多分一人しかない。
いいね、いいね。もうなんか、それは親友を超えてるよね、なんかね。
親友
なん
と
か
はま
そ
た
こわかる。
違うんですよ。そう。親友とはまたちょっと違くて。なんだろう。されるともまたちょっと違う
なるほど。
けど。まあ、いますね。そういうのって。で、そうですね。で、じゃあなんで彼とそうなったかっていうと、まあ、またよくわかんないのもまた不思議。なんか、それ以外の人はなぜ親友なのかってなんか説明できるんですよ。だけど、彼はちょっと、それも説明難しいな。
そっか。現状で言うと、もっくんは結構近い、そこに。
ああ、そうなんですね。
いや、だからマジで遠慮しない？いや、それ失礼でしょ、みたいに。だこの間とかもこう急に声かけたんだけど来てくれるじゃんか。そう、なんか、ああいうのも本当にこう気にせず、それ別に断られてもいいやっていうのもあるし、まあなんとなく来てくれるんじゃないかな、みたいな。でも本当に来てくれるし、みたいな。そうね、遊びが、そういう意味で言うとやっぱスノボとかが近いかな。
あ、そうですね。でもなんか、ヤマトのそれってなんか、気兼ねなく何でも言えるっていう感じじゃないですか。僕のはね、それでもないんですよ。
それももう超えてる。
いや、超えてるっていうかね、お互いのことを、なんだろうな、こう、なんて言うんだろうな。なんか、お互いのことをあまり喋らない。あんまり。喋らないんですよ。お互いのこともあんまり。
まあ、なんとなくわかるけどね。
だからあんま喋らなくて。だけど、なんだろうな。その、起きた事象に対しての扱い方みたいな。なんだろうな。この、なんだろうな。そのなんだろう。いろいろこう、いるじゃないですか、一緒に。で、なんか出来事が起きるじゃないですか。この出来事が起きた時のこれへの関わり方がもう本当、同じなんで、もうそこからもう、周りの二人、あいつら何楽しんでんだろうみたいな。僕と山さんしかなんかこう、楽しめてない
なるほどね。
時間帯みたいな。あるんですよ。あいつら何楽しんでんだろうな、あれみたいな感じになるんですけども。でもそのモードに入るともう止まらなくなっちゃって。いや、そう、この感じ、この感じってなるんですよね。
いいね。
それはもう小学校の時のノリなんですよ。
その感じがこう共有できるってのは幸せだよね。それもなん
な
か言わずとも共有できる感じでしょ。
あ、もうね、そう、もうね、まあ、なんて言ったらいいんだろう。本当にすごいよ。すごいんですよ。
いいね。
そう。まあでもね、仲間っていうテーマで言うと、まあね、ヤマトはそういうのがあったんですね。大学の頃の、その同窓会みたいなのね。
そうだね。でもなんかね、ロジックで説明してって、まあそれ結果をロジックで説明する、チームワークがどう役に立つのかを、成果に対してどう役立つかをロジックで説明してっていうのは、っていうロジックではないんだけど、なんか俺、すごく、もうなんか単純に一緒にいる時間とか一緒に共有する空間なんじゃないかな、の回数なんじゃないかなって思っちゃう、だよね。
まあ、それもあるかもしれないですね。
うん。
まあ、最近ね、なんかそこら辺うまくいってないですからね。
そう。だ
なん
い
か。
くらしても、ね、うちらの会も、まあオンラインで薄まっちゃってるけど、一応毎週決まってあるわけじゃんか。プレゼンをやってなかったとしても、なんか、ああやってこう毎週なんかやってるっていうのってやっぱコア。絶対関係値を構築するためにこう必要なことで、まあ、バイト仲間だったりとかさ、マサオのその仲間にしても、やっぱり共有してる時間って絶対数は多いわけでしょ。
そうですね。
どうなんだろうね。まあ、あとはそれをこう自分のこうできるだけ幼少の頃にこう一緒に過ごす方が濃い時間だったりするのかなとか思ったりはするけど。
そうね。まあ、幼少の頃は目的がないですからね。
部活とかね。遊びとかね。
遊びですよ。だって、写真もらいに来るんですから。帰ってくるんですよ。
そう。まあ、あと、付け加えるとしたら、利害がないっていうのがいいのかなと思うかな。
それもそうですね。幼少の、そうですね。まあ、大人になるとね、いろいろあるのでね。まあ、それでもやっぱそれをこう超えたね、仲間が作れるとやっぱりいいですよね。
そうだね。
でもやっぱ一緒にいる時間を長くしていかないと、相手に対してそれは感じないですよね。
なんか自分の中で、まあ、最近よくトレーニングをやるときとかにさ、結構りんたろうくんが、自分が BNI やってる理由みたいな話をしたりするんだよね。そう。なんかメラメラ燃えている経営者を作り出すとか。りゅうちゃんもこう孤独な経営者をこうなくすみたいなことを言ったりする。自分のこう理念じゃないけど、なんかそういうことをミッションみたいなことを言ったりするんだけど、そう。でも自分もこう、 仲間と挑戦っていう二つがキーワードだなと思って、なんかそれは最近結構言うようにしてて。そう。だからやっぱ仲間なんだけれども、より自分がこう生き生きするのって、その仲間と一緒に何かに向かってるとき、一緒に挑戦してるときっていうところが、自分の場合はめちゃくちゃこうトリガーだなっていう感じ。
まあ、ヤマトもそんな感じしますよね。
嫌なんだよね。なんか挑戦してないという。嫌っていうかそっちの方が楽しい。マサオにとってのなんかある仲間って大事にしてると思うんだけど、もう一個キーワードがあるとしたら、自分が。
そうだね。ちょっとヤマトンとかとは、なんか多分違うんだろうなって思うけど、そうなんだろうな。
本物の笑顔って言ってたけどね。
ああ、それはね、あるんですよ。それはあるんですよ。で、なんかでも結局その、なんだろう。まあ、何を仲間とするかっていうのはちょっとあるんですけど、僕結構ね、お客さんとかも仲間なんですよ。
ああ、でも俺もその感覚はあるよ。
そう、感覚的には、一緒にやるっていうのもそうなんですけど、その、なんだろうな、なんかこう、僕自身の幸せは、なんか誰かとなんかやってるっていうことがトップにあるわけではなくて、なんかこう、誰かの、こう、よどみない笑顔なんですよね。誰かのよどみない笑顔が好きで、だからこの時点でこう、他人がいないと成り立たないですよね。
まあ、そうだよね。
よどみない笑顔を見せてくれる人がないと成り立たないわけなんですよね。で、ってなった時に、なんかその、そういったこう、笑顔を見せてくれる人そのものがなんか、僕にとって仲間みたいな感じもあるし、やっぱそれをこう一緒にこう達成していく人も仲間であるし、だからその仲間っていう言葉に、こう紐づ、無理やり紐づけようとすると、まあちょっとそうなっちゃう。だから仲間っていう言葉に紐づけないで、なんか僕の言葉で言うと、なんだろうな、その、素敵な笑顔を見せてくれる。みんなが大事みたいな 感じですかね。なんかそれが、まあなんだろうな。人によってはこう仲間という表現に、こう、なるのではなかろうかっていう感じ。
そうだね。
するかなっていうところですかね。
まあ、究極僕らのこの番組をこうやっていて、で、それをこう聞いている人たちが、まあ、ね、笑顔をしてくれても、それはそれでマサオはこう嬉しいってことだよね。
見えないけどね。見えないけど、笑ってくれてんだったら嬉しいですね。
ということだよね。
いや、だからなんか、さっき、この前、まあ、さっきのあの話で、あの空気感はもう僕は耐えられなかった。もう、ちょっと勘弁してくれよって、
まあ、笑
いう。
顔はなかったよね。
ざけん
なか
なよ、
なか顔もなかったよね。
もう、思っちゃったんですよ。もうだからもうあそこには期待しないってことですね。あそこ、あれに付き合わされてると笑顔がなくなっちゃうと思っ
そう
て、
だね。
付き合うのはもうやめようかなって思ったんだけど、
そうなんだよな。
仲間って意味だとそんな感じですかね、僕からすると。だから、なんて言うんだろうな、あんまりだからこうね、何が正しくて、何が正しくないかとかいろんな価値観があると思うんですけど、まあ、同じこう事業するにしても、お客さんのこう笑顔を、まあ、お客さんのことを考えて仕事をしている人とじゃないと付き合えない。で、これなんか、みんな私そうですってね、結構言う人多いかもしれないですけど、僕は結構アンテナがあるので、そこら辺。なんか、口だけで言う人は察するんですよね。
それはわかる。でも、マサオンが言う、いや、この笑顔だけど、ちょっとこう、よどみあるよなっていう感覚はすごくわかる。自
あり
分
ま
も
す
すごい。いや、なんか、そういう建前とかじゃなくて。
か？そうそうそう。 そう、建前とかじゃなくてね。建前とかじゃなくて、って。いや、本当にそう、この前だからあまりにもそれがなさすぎて、違和感を覚えた人がいたんです。だけど、BNI の動き上を消化するという行いをやっぱりやり方としてやるわけですよね。だけど、その中で、あまりにも、失礼な態度だったり、まあ、人を大切にしないような物言いとかしたんで、僕裏でもあなたには障害できませんっつって、メッセージ投げちゃいましたからね。わからない。私がなんでこんなに嫌われるかわからないですって、帰ってきて。はい。でも価値観が違うと思うので、多分言っても伝わらないと思うんで、まあ、お互いの価値観の中で頑張っていきましょう、みたいな。あれしたら、いや、それでも言ってくださいって言ったから。
ああ、そうなんだ。結構あれだね。食い下がるね。
言ったから、文面から配慮が感じられませんでした。あ、文面から配慮のエネルギーが感じられませんでしたって返したんです。そしたら、わかりましただけが来ました。だから価値観が違うからわからないですよ、
いや、でも、そうなんだよな。そうだよね。
が違うから、もう多分分かってないと思うんですけど、分か
ん
ないのがダメって言ってるわけじゃないですよ。ただ多分大事にする価値観とかも違うから、なんかそれがダメって言ってるわけじゃなくて、僕とは付き合えないなっていうだけの話なんで。
そうね。でもそれもなんか、必要よね。なんか、やっぱり他人はこう変えられないので、なんかそこを本当に否定するってわけじゃなく、だから今回の件も結構価値観違うとこある と思ってて、でもその中でもね、やっていかなきゃいけないっていう状況があるからさ。じゃあ、
諦めました、だからもう。付き合っちゃダメだ。
そうだね。まあ、チームとしての動きはね、なんかいろんな動き方があると思うので、やり方かなって感じはするよね。
結構、さっき TikTok とかで、結構フォローしてる系が、なんかやっぱりマインド系のものが多いんですけど、ご縁についての投稿を最近見まして、とある方の。なんかすごく素敵だなってすごく思ったんですよね。で、
シェアして。
そうそう、ちょっとね、どこまで正確に伝えるかわかんないですけど、出会いがご縁なのであれば、別れもご縁であるってい
なるほど。
言をしてたんですよね。で、ご縁は、神様があなたの課題を解決するために与えてくれているものです。なので、もし誰かと、ご縁が切れるときは、あなたが解決しないといけない課題が解決されたということですと。
なるほど。
で、このご縁はあなたの大切な人生を前に踏み出すための課題を解決してくれたから、縁が切れるので、これほど感謝することはないんですよ。っていう考え方をしてる人がいて、縁が切れるっていうことは、悪いことではなくて、出会いも縁なのであれば、別れもご縁であって、で、ご縁というのは、自分の課題を解決するために現れるものだから、縁が切れるということは、その人との縁の中で、十分にたくさんの課題を解決することができた。感謝をして、縁を切っていきましょう、と。考え方は。
なるほどね。
おっしゃって、なんかこれは本当すごく、素晴らしいなって、ちょっと思ったんですよね。どうぞ、ヤマトに聞いてみてどうですか、これ。
いいと思う。なんか、いいと思うっていう言い方もあれだけど。いや、なんかさ、縁が切れるのってさ、マイナスイメージを結構持つ人が多いんじゃないかな。自分もまあ、なんとなくそう思っちゃう方なんだけど、でも、まあ、その考え方からするとね、ご縁がつながるっていうことと同義ぐらいご縁が切れるっていうことも、必要なことだよって言ってる感じでしょ？
だから、その人の、こっからがちょっとロジックの僕が出ちゃうんですけど、切れる縁が出てこないってことは、一緒に成長できてるかできてないかどっちなんだろうなっていう、なってくるんだろうなって思うんですよね。だそういうのをすごくね、見極めないといけないなってもあるし、ちょっと、まあ、この話でちょっと戻るんですけど、だからもう今回は、あの方とはちょっと、縁を切るわけではないけど、なんだろうな。細くする。
いや、大事。その関わ
ら、
り、
じゃないけどね。
全員と同じ太さでは関われないですから
あ、
ね。
そうそうそう、細くする。
はい、それは大事だと思います。
切れないから。
うん。
切りはできない。細くする。
そうだね。なんか、うん、あ、でも、いいかもしんない。うん。なんかそれこそうちらがやってるね、この会ってさ、結構人の出入りが激しいじゃない？
で、激しいですね。
ね。で、なんかそれをこう、でもそれやっぱさ、ずっとやっぱ無理なんだよね。全員はこう引き止められないし、でもなんか、それに対してこう、慣れてしまってる自分もちょっとこう悲しいな、みたいなことを思ったりもするんだけど、でもある意味今、マサオンが言ってくれたみたいな感覚はすごいあって、やっぱその人自身のこうタイミングとか、うちらのこうグループの、なんだろうね、タイミングとか縁っていうのも絶対あると思うから、っていう言い方をするのがいいのかなって感じかな。
そう。なんで、その仲間って話にすると、まあ、ご縁じゃないですか。だから、まあ、その方、その TikTok の方が言ってたのが、これがね、まあ、ちょっとこう、さっき言った幼少の頃のこう無邪気な話すると違うかもしれないですけど、そもそもこう自分の課題を解決するためにしかご縁は人はご縁を作るとしないみたいなことも言ってたんですよ。要は、なんかこう、自分にとって必要だから、その人とこう、こう縁を結んでるわけで。で、なんか人ってそういうもんだよみたいな感じなこと言ってたんですよね。まあ、ことはなんか今周りにいる人ってみんな、例えばそれが、なんだろうな、ネガティブな、僕にとってこうネガティブなこうエネルギーを与えてくれる人だったとしても、まあそれもこう、一種のご縁。そう、なんか細くするって言ったけど、なんか細くすることを学ばせてもらってんのかも。れないし、ある意味だから僕にとって大事なご縁なのかもしれないし、まあ言うても僕をディレクターにしてくれたのは、ね、か、あのー、彼と言っていいのかですけど、
そうだよね。
そこについてはめちゃくちゃ感謝して
おっしゃるとい
る。でもやっぱそれはそれ、これはこれみたいなこともやっぱり言ってたので、まあ本当難しいですね、ご縁っていうのは。
そうだね。いや、自分もそれは思うよね。だから前のこう組織から生まれ変わったからさ、その前の状況から見るともう100倍こういい状態だなっては思う。だけどね、幸せな状態だなとも思うし。
因縁果報って言葉あるじゃないですか。あれ、果報は寝て待てってよく言うじゃないですか。この因縁果報の言葉と果報は寝て待っての話なんか聞いたことあります？
いや、な
これ面白いんですけど、果報は寝て待っての果報はこの因縁果報から来てるんですけど、で、この果報の果って結果の果で報告がなんかこう事象として現れる、まあ、報告みたいな雰囲気。ですけど、まあ、結果が出て、それが目に見えるようになるみたいな、この果報っていうのはそういう意味なんですけど、この果報は寝て待てっていう、この寝て待てってなんで寝て待てっていうかっていうと、この因縁果報のこう因縁の方にあるんですけど、因が原因の因なんですよ。で、因縁果報の縁がこご縁の縁。で、ご縁はもう運なんですよ。運で、で、原因は自分から作っていくものなんですよね。だからやるべきことをやっていれば、あとはご縁さえ来れば結果が出るよっていう意味なんですよね。過去は寝て待てっていうのは。だから過去は寝て待てっていうのは何もやらなくても来るようじゃなくて、ちゃんとやることさえやっていれば、ご縁が巡ってきて、結果が出て、ちゃんとそれはあなたの人生に反映されるよっていう。が、こう、因縁果報から来てる、こう、果報は寝て待てって言葉。
そうなんだね。全然誤解するね。ああ。
果報は寝て待てってなっちゃうと、なんか待ってれば大丈夫だみたいな感じになるじゃないですか。
そうだね、そうだね。
やることさえやってれば、ちゃんと神様がご縁をつないでくれて、結果が出てあなたの人生は良くなるよっていう。
なるほどね。なんかその寝るっていうのってさ、三大欲求の一つなわけじゃんか。だから、まあある意味当然のことっていう捉え方もあるのかもしれないね。
ああ、そうそうですね。確かに。確かにね。 当然のことをしていれば。
なんか寝るイコール怠けるみたいなのって なんか、この昭和以降のこう考え方みたいな感じがするから。
なるほどね。
寝る間も惜しんで働けみたいなさ。それが余計誤解を生んでるのかもしれないね。
確かに。
なるほど。
何の話だっけ？
いいっすね。いや、150回やってもやってみたらなんとかなるね。
なんとかなりますね。
ってことに気づくと。
最近だから僕めちゃくちゃ意識してることがあって、お金の使い方、めちゃくちゃ意識してるんですけど、人材とご縁には惜しみなくお金を使うっていう状態なんです、僕今。
なるほど。
特にご縁。本当に惜しみなくお金使ってでですね、最近。ちょっと使いすぎて大丈夫かな、うちの会社の財布と思うんですけど、多分、それじゃダメで、本当にご縁には感謝を持って惜しみなく、お金を使っていくっていうのはすごく、だから仲間っていう話言うと、ちょっとこうね、違う雰囲気ですけど、ご縁っていうのは最近めっちゃ大事しますね。
まあ、例えば、人材にお金を使うっていうのはさ、マサオのとこでこうお願いしてる人たちにこうお金を使うみたいなイメージが湧くんだけど、ご縁にお金を使うっていうのは、どんな感じ？
会いに行くですね。
あ、会いに行く。いや、そうだね。なるほど。遠方であったとしても、まあ、交通費かかるけど、しっかり会いに行くこと。
会いに行く。会いに行く。だから、この前もちょっと上がったと思うんですけど、ね、大阪に、
行ってて。
さんが紹介してくれて行ったりとかもするし、先週なんて岩手のお客さん先だし、8月はまた今度、栃木とかも行くし、栃木とかも行くし、9月はまた大阪も行くし、岡山にも行きますね。
いいなぁ。
岡
早
山に。
く。
はい。そう。だけどそこはやっぱりなんで一緒に仕事してくれてる仲間がいるので、東京行くんで会いましょうって言ってくれたか、ちょっと時間がなくて会えなかったんですよ。だから、もう行くよって言って。
いいね。
本当に会いに行くためだけに行くんですよ。仕事も何も別にない。
いやーでも大事よね。俺もなんかね、すごく思う、最近。
本当ご縁には、本当めちゃくちゃ、ねえ、お金を使うように最近、もう金も時間もですよね。金も時間も使えますけど、そう。だけど、なんかまだやり方になっちゃってるところはあって、ご縁にお金を使うっていうのは、やり方になっちゃってるところはあるんですけど、でも、すごく大事だと思ってるので、あるんですよ。やっぱその時間も使うし、本当に思っちゃうと、これ行く価値あるのかって思っちゃうわけなんですよ。
あるある、わかる。すごくわかる。
ですけど、やっぱここがまたなんか一個、経営者として、次に行くためにこう必要な心なんだろうな、みたいなのが、最近、思う。
ちょっと前から結構この番組でも言ってるかもしれないけど、まあそれで言うと、本当なんか、リアルにお金と時間をいとわず、なんだろう、意識をするというか、なんかそこがちょっと自分の中では、マサオの今の感覚と近いかもしれないな。
そうですね。まあ、BNI 活動において、もうちょっとね、対面は、ね、やってた方がいいですよね。
そう。今俺セミナー月間なんだけどさ、まさに岡山でもリアルの時はずっと毎年岡山で研修させてもらってたんだけど、まあテーマがちょっとこうウェブ系なだけに、オンラインでやろうってなってるのね。で、まあ正直同じ内容、全然対象は違う人なんだけど、まあ今オンラインとリアルのセミナーで言うとさ、オンラインの方がこう多いわけよ。で、まあ BNI でもトレーニングオンラインじゃん。だからこれ、今週とこれ週4ぐらいでセミナーやっててさ、もうほんとこの場所からこの場所に向かってずっと喋ってんだけど、これ意味あんのかなって。なんか、そう、意味ないことはないし、一生懸命伝えてるんだけど、 なんつうんだろうな。もうなんか自分の心がもうカサカサしてくるのがもう、なんか、声聞こえるぐらい分かっちゃってさ。で、なんかその中でオンラインで参加してくれてる人がね、リアルの講座もあるのよ。同じ団体でやってるやつで。で、それに行こうと思ったんだけど、日程が合わなかったからオンラインで参加しましたっていう人がいたの。そう。で、まあ嬉しいじゃん、こっちも。だからオンラインでも一生懸命伝えますよって言ってこうやったんだけど、絶対この人リアル来た方が良かったなって。そう思った時点で、同じことやってんだけど、全然もう、多分ね、違うんだよね。そう。だから、まあそれ以外にも今オンラインでこと足りることってたくさんあると思う。だけど、でも、それはリアルの方がいいよねって。いうことは、もうあえて、マサオンじゃないけど、やっぱ、そこはリアルでしょって、自分の中で切り分ける必要があるかなって思って。
そうね。
オンラインでできちゃう、だけど。
なんかバランス難しいですけどね。そこね、本当答えないのかもしれないですけど、これは昨日だからあれです。今、半年間かけて、とあるシステム開発会社さんに管理職研修やってるんですけど、全社飲み会行ってきましたからね。もう会いに行きます。まあでもシステム開発会社なんでオタクばっかなんで、もうずっとアニメの話でしたけど、みんなと。
いやでも、いいと思うよ。だから、そういうことがさ、意味あんのかなって思うのは、まあ、多分意味あるんだよね。で、逆に言うと、今まで意味あるのかなって思わず当然のようにやってたんだと思う。
確かにね。
それこそ、家宝は寝て待てじゃないんだけど、
だから
そ
オンラインミーティングが出てきたからそう思っちゃうだけ。
う。そう、そういうこと、そういうこと。
意味はあるんですよね。
そう。意味はあったんだよね。でも、なんかコスパみたいなところとかをこう意識するようになったからこそ、なんかそういう、これって無駄なんじゃないみたいな考えが生まれてきちゃったんじゃないかなって感じがする。
そうですね。
だ今回の話も戻るけどさ、中学の時とかのさ、その部活とか意味あったのって言われてもさ、いや別に意味なんかないじゃん。
いい意味ね。まあ、いろいろこう、ね、大人の目線で見るとあるけど、あの頃にそれに何か意味を見出してやってたかっていうと、なかったですからね。
でもね、それが今でもやっぱかけがえのない仲間だったりとかさ、なんか楽しい時間を共有できるっていうことで、っていう観点で言ったらめちゃくちゃ意味あることなわけじゃんか。自分の人生にとってさ。だからまあ結論意味あるんだと思うよね。
今 AI の時代でね、こう AI じゃなくて、AI にはできないことの一つかもしれないですね。会う。
そう。
会うっていうのはこう AI にはできないね。なるほど。山さんどうしていきます？そろそろ結構いい時間収録してると思いますけど。
これはなんか、キリもせず2回分ぐらいはめ、話し合いましたね。
150回だからも
まあ、
ういい
いっ
んじゃ
か。
ない？もうロングで。そう。
気持ち的には2回分にしたい感じあるよな。
ちょっとお任せします。
はい。長尺で、長尺で。
そうですね。長
そう
尺
い
で。
きましょう。というわけで、じゃあ、150回をこう迎えましたので、まあ、今後のアクションプランというか、この番組の マサオンヤマトンがそれぞれ考えるアクションプランみたいなところを喋ってちょっとおしまいにする感じにする。
この番組の？
そう。
あ
っていうのは俺は結構明確にあって、
あ。はい。
マサオンと仲間なんですけど、ちょっとね、挑戦をやっぱりしていきたいかな。
挑戦を。
いや別にこの番組のこう構成でももちろんいいんだけど、まあ、ちょっと今度モンゴルに、お盆行くんで そういうところでこう、名刺配ってみるとか、この番組としてのこう、動きとか、まあ、もっと言うと日本の漫画アニメみたいなね、とこに対する動きでもいいんだけど、まあ、確かにこう、毎週収録をこう、していくっていうことの、ちょっと先を見ようかなっていうのは、今までやらなかったことをちょっとやってみようかなっていうのは自分の中ではちょっとあるんだよね。
なるほど。何かって分かんないですけど、なんかや、 見つけていこうかなって感じですね。
そうそうそう。あ、マサオのね、聖地巡礼ツアーとかもね、繋がってるからいいと思うんだけど。なんか俺もそういうのをやろうかなっていう感じ。
僕はもう、聖地巡礼ツアーやらずとも僕は一人でやってるんだよね、ずっとね。もう、そういえば。あ、じゃあそこ、聖地巡礼の、せ、せ、聖地巡礼、その場所での収録とか僕ちょっとやってみようかな。
そうだね。なんかその場所に今来ましたっていう マサモンの そのライブはいいものが撮れそうな気がするよね。
8月京都行くんで、ユーフォニアム。
ああね。
聖地行ってくるんで。まあじゃあちょっと、これはやってみようかな、そしたら。いや、いいよ、しか言ってないような気がする。
そうかな。もうちょっとその、ここのシーン、ここの地ではこういうシーンがあってさ、みたいな話はできるんじゃないですか。
それぐらいはね。
それ乗るんじゃないですか。
僕はね、なんか、それこそ、ちょっと影響力ある人に出てもらいたいなって。
ああ、それはまさもなんか意識してる感じあるよね。
そう、影響力ある人に出てもらって、この番組をもっと知ってもらいたいなって。
ああ。
結構いいこと話してると思うんですよ。
そうだね。そうですね。
結構いいこと話してると思うんですよね。そう、メモして聞いちゃう人がいるくらいなんで。
そろそろ、あれですね。カッシーさんにも出ていただいた方がいいです。
ああ、カシカのカシ。はい。
まあ、そういう意味で言うとあれだよね。ゲストの人たちでもっとやっぱ出てほしい人いっぱいいるよね。
そうね。
ちょっと、ちゃんとお誘いしないとなっていうのもあるかな。
すいません、ちょっと全然ちょっと関係ないですけど、ゲスト出た人には、漏れなく、オープンチャット入ってもらいたいなと思って。
そうですね。オープンチャットをもう一回ちゃんとやりますか。
ちょっと最近ちょっとまた動かし始めてるところがちょっと。
そうですね。
みんな僕の今週の投げかけ楽しんでくれてんのかな、あれ。
すいません。すいません。はい。見てはいるんですけれども。
あれ結構考えるの難しいんですよ、お題に対しての答
そう
え。
ですよね。そうですよね。
結構難しいんです
一回答えようとしたんだけど、文章途中で止まってた。
よ。本当何しようかな、いつも思うんですけど。本当苦し紛れです。TikTok は寝不足の原因であるって。マジもう苦し紛れすぎですからね。
それも伝わって余計ちょっとね、なんとかしなきゃ。思いますけど。そうね。だからあれ、なんかもうちょっとこう考えたい感じもあるし、それこそあれかな？なんかリアルで懇親してもいいのかもしれないね。
先やってないですからね。
やってないからね。
先やってないので、だから、年始で、僕はでもやっぱり、影響力ある人に出てもらいたいので、それはなんか今後ちょっと続けてこうかな。あ、ちなみに、ちょっとこれ、
ああ、収録切りますか。
や、いいか。とある有名キャラクターの声優さんに、一応出てもらえるテーマではもう持っていてですね。10万円払えば出てくるらしいんですよ。
算オーバーじゃないですか。もう、そうですね。大事なところだったらお金使ってもいいと思うんですけど。
でも、超有名キャラクターの声優さんです。
あ、そうなんだ。わ
はい。ちょっと後で収録切ったらお話します。
かりました。
はい。
あ、まさも、もう。まあ、いいや、終わらせていくか。
ということで、じゃあ、ヤマトンは、
はい。
新しいことをね。
そうですね。ちょっと全然違う視点で、かなと。そういうことが大事かなと思ったりはしてます。
僕はちょっと影響力ある人にちょっと出てもらいたいなと思ってるんで、
そうね。
引き続き、
はい。
その面でやっていこうかなと思います。はい。なので、知ってる人いたら、紹介してほしいですね、なんかね。
そう
影響
だ
力あ
ね。
る皆さんで。よかったら、問い合わせフォームで。
そうですね。感想もお待
で
ちし
す
て
か。
ますけれども、ぜひぜひゲストに出たい、こういう人ゲストに出てくれそうとかでも教えてほしいかもしれないね。
い。タレゾウさんはですね、そう、タレゾウさんに、出ないかって聞いたんです
この間、
よ。そう、
前回。
聞いた。タレゾウ出るとか出ないとかじゃないから どういうことって言ったら、通りすがりなんでって言ってました。
ああ、もう設定が違うと。
そう、設定があ
、
違
なるほど。そっかそっかそっか。
う。しないとかじゃなく
ゲ
て、
ストではなかったんですね。あれ、通りすがった。
通りすがりらしいん
通
で
り
す
す
あ
がったんだね。結構長話して通り過ぎてったんだね、じゃあね。
そう。
そっか。な
あれ、出てとか、そういう依頼をしても意味がないらしいです。
るほどな。
はい。通りすがりらしいので。
なるほど。
はい。なので、ちょっと皆さん、通りすがるのを待ってく
そうですね。わかりました。
ださい。はい。なんか、シャンクスがりにたまにしか出てこない人気キャラになってると僕はちょっと思ってる。お父さんが。
いや、でも、いい判断だと思います。おいそれと出ねえぞっていう。
そう。いや、出ないと言ってるわけじゃないですよ。
うん、
出る
そう、通
出
り
ない
す
と。
がってなかったんだね。
通りすがりらしいので。
ラッキー、ラッキー。で、
そう。
決めたらラッキーってことだね。
そうそう、来たらラッキーです。はい、やっていきますか。
はい。じゃあ、150回以降もよろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。はい、いいですか？
どうぞ。
います。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に、
今週も、いって
い、
らっしゃい。
はい。